ローマ人への手紙第8章31節から39節。ではこれらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか。神が義と認めてくださるのです。誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか。苦難ですか、苦悩ですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。こう書かれています。あなたのために私たちは休みなく殺され、ほふられる羊とみなされています。しかしこれらすべてのことにおいても、私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者です。私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも、今あるものも後に来るものも、力あるものも、高いところにあるものも深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。天の父様、あなたの素晴らしい励ましのお言葉をありがとうございます。困難に負けることなく、どうかあなたを見上げて私たちが前進し続けることができるように、あなたへの確信と信頼を深めてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。37節に、しかしこれらすべてにおいても私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者ですと宣言されています。困難にあるとき、これほど力強い励ましの言葉はありません。そしてこの約束はすべてのクリスチャンに与えられています。私たちはこの約束を確信しているでしょうか。正しく理解し、確信をより深められるように、ここで付けられていることをもう一度確かめましょう。第一に、私たちを愛してくださった方によってとあります。主は私たちを極みまで愛してくださいました。私たちは神からすれば被造物に過ぎません。主が初めに天と地とそこに住むすべてのものを創造されました。しかし創造者である主は私たちをことしようと、そしてご自身が私たちの親になろうとあらかじめ愛してくださいました。これは永遠の計画です。エペソ人の手紙の一章の三節、エペソ一章三節にはこうございます。三節から五節をお読みいたします。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選び、 見舞いに聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。天のあらゆる祝福の中に神の愛がございます。御父は御子を愛し、また御子は御父を愛しておられます。完全な愛を持ってです。この御父と御子の、そして聖霊の交わり、愛の交わりの中に私たちを招き入れようと、被造物であるのにご自身の子としようとあらかじめ愛を持って定めてくださいました。天にある霊的祝福、神様の祝福は、これが、書くことのできないものですね。神の、臨在される天には愛が満ちています。私たちはこの神の、愛、そして、親子の、結びつきを、持つにふさわしいものではありません。弱く不完全で富に足りないもの、愛される価値のないものです。しかしふさわしくないものを神は愛してくださいました。エペソ人の手紙の一章の27節28節をお読みいたします。エペソでありますね。第一コリントです。第一コリントの、一章の27節28節、失礼いたしました。しかし、神は知恵ある者を恥じ癒せるために、この世の愚かな者を選び、強い者を恥じ癒せるために、この世の弱いものを選ばれました。あるものをないものとするために、この世の取りに足りないものや見下されているもの、すなわち無に等しいものを神は選ばれたのです。これはクリスチャンのメシが、この世で優れていたからではないということを語っています。イスラエルのメシもそうでしたが、しかし神様からすれば、どんなに優れたものであっても同じく神の前に無に等しいものです。さらに神様は、罪を犯し神に逆らった罪人を愛してくださいました。パウロが証ししています。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたと。それは、という言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭ですと、パウロ自身が証ししている通りです。神様はご自分の前にどうしようもなく罪深い私たちを愛し抜いて、私たちを清く傷のないものにしようと関わってくださいます。私たちが清く非難するところのないものになったから愛するのではなく、そうでないのに愛し、そして神様の愛にふさわしいものに恵みによって作り変えてくださるのです。こうして私たちは恐れずに主の前に近づくことができます。 今はまだ成長過程ですけども、ちょうど未成熟の子供が親の愛を疑わないように大胆にしがみついてくるように、神様はそのような私たちを喜び受け入れて祝福してくださいます。第一ヨハネ三章一節、第一ヨハネ三章一節、私たちが神の子供と呼ばれるために御父がどんなに素晴らしい愛を与えてくださったかを考えなさい。事実、私たちは神の子供です。世が私たちを知らないのは御父を知らないからです。この恵みをもたらすために神様はご自身の御子の命さえ犠牲にされました。主は私たちを極みまで愛してくださいました。そして第二に覚えたいこと、この愛によって私たちは圧倒的な勝利者となることです。勝利者とパウロが明かしているのは、当然戦う相手がいるわけです。聖書は私たちが何に勝利したと言ってるんでしょうか。私たちの敵は何なんでしょうか。私たち生徒、そして私たちを救ってくださった神様はどんな戦いを挑まれているのでしょうか。それは神様の救いを阻もうとする、神様の祝福を阻もうとする者に対する戦いです。私たちの敵は神の祝福、神の救いをないがしろにし、ダメにしようとするものです。私たちがこの救いを受けられないように、また救いの歩みが頓挫するように妨害する者たちに対する戦いです。言い換えれば、罪の支配、死の支配こそが私たちの敵であり、また悪魔の武器です。そしてそれは外なる戦いのみならず、内なる戦いでもあります。私たちのうちに罪と死が救い、なお私たちを神様の命と祝福から引き離そうとしているからです。悪魔は人類を罪に誘惑し、今なお私たちを罪に誘惑し、神に逆らい、神を拒む者、救いを拒む者にしようと働きかけています。最初の人類はその誘惑に遭いました。そして罪を犯し、その罪が全人類に広がり、私たちもそのようなものとして、罪に支配されているものとして誕生いたしました。この罪から救うために、神は私たちを愛してご自身の御子を犠牲にし、許しと命をくださいました。キリストの十字架の犠牲が私たちが罪の許しを受けるために必要な代価だったのです。十字架によって、御子の命が 支払われ、信じることを通して私たちにもたらされました。罪の代価は死です。命が断ち切られることです。罪が許されるためには、身代わりの命が犠牲になることが必要です。動物では足りません。御子キリストは無限の正しさと無限の命を私たちすべてのために犠牲とされました。ですから、ロマ書8章1節、こういうわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定められ、ものが罪に定められません。とあります。キリストは十字架で父よ彼らをお許しくださいとご自身を十字架にかける者たちのために取りなしたように、どんなに罪深い者をも愛して取りなしてくださいます。父よ彼らをお許しくださいと。そしてキリストは復活によってご自身が父の使わされた救い主であることと、ご自身の犠牲が罪の代価であることを、そしてご自身が罪と死に勝利されたことを証明されました。イエス様の犠牲を御父は受けて、私たちの罪を許し、ご自身のもとに受け入れてくださいます。こうしてキリストは、私たちの罪を訴え、罪に支配とする悪魔に勝利し、悪魔の武器であります罪と死を武装解除しました。十字架の犠牲、そして復活。これによって、罪と死は私たちに対して無力とされ、私たちは神様の愛のうち、命のうちに神様の祝福を全ういたします。救いを全ういたします。これこそが勝利なのです。自分のビジョンが成し遂げられるとか、あるいは人よりも抜きんでるとか、賞賛を得るとか、望みを叶えるとか、そういうことは小さなことです。私たちを罪と死に支配して貶める、全世界をそのようにして滅ぼそうとする悪魔の策略を跳ねのけて、神様の恵みのうちに完全にされること、これが私たちの勝利です。私たちのうちにある神の勝利です。まさに善によって悪に打ち勝った勝利なのです。そして第三に覚えたいことは、どんな障害があっても神様は私たちを見捨てることなく勝利させてくださる、救いを完成させてくださるということです。ローマ人の手紙の8章を見ますと、私たちを神から引き離してしまうかもしれない多くの事柄について列挙されています。33節から、36節に列挙されています。そして、38節から39節においても列挙されています。 どんなことがあるでしょうか。苦難、苦悩、迫害、飢え、裸、危険、剣。これは、困難、妨害を列挙していますね。そして、さらに、強大な、敵の武器、38節以降あります。命、御使いたち、死も命も御使いたちも支配者たちも今あるものも後に来るものも力あるものもと、今の困難は終わりの時の困難に比べればまだ序の口であることをパウロは明かししています。私たちの未知の敵が現れてきます。高いところにあるもの、深いところにあるもの、これが終末の時代に姿を現します。今あるものも、さらに後に来るものもなのです。最後にまとめとして、その他一切の被造物、つまり神以外のものですね、それらが寄ってたかって私たちを救いから、外れるように、失うように、働きかけたとし、攻撃したとしても、キリストイエスにある神の愛から何者も引き離すことができないと。こう約束されています。神様との間、また、私たちの信仰生活、あらゆるところに、それらは入り込んで、神様と私たちを切り離そうと、し、また実際に働いていますけども、何も損なうものはないと告げるのです。確かに神様の配慮の中で、例えばヨブが大変な苦難にあったように、最終的に益となるために、私たちが誘惑にあったり、苦難にあったり、挫折したりということはあります。しかし、それらもキリストにある神の愛から引き離さないのです。私たちの意志や力や努力はひとたまりもないでしょう。しかし十字架に表された神の無限の愛がそれに勝利いたします。ですから、これらのことの中にあっても、聖歌にありますように、勝ち得てあまりありなのです。私たちは、まだまだ足りないところがあって、試練をなかなか味方につけることが難しいところにあるかもしれませんね。それはプールではなくて外海を泳ごうとするときの波に揉まれるように似ていると思います。しかしサーファーは静かな波ではなく激しい波の中に出ていき、それを 乗り切る素晴らしい喜びを自分のものとして勝ち取っています。問題は、何か大変なことがあるということではなくて、その、大変なことを信仰によって、乗り越えることができ益とされるという神様の導きを、信頼、どこまで信頼できているのかというところにあります。神様は私たちを耐えられない試練に合わせることはしないけれども、耐えられるこの神の恵みによって試練に合わせて、私たちが試練を通して豊かに成長し強くなり、知恵を得、そしてさらに高みに目指していけるように私たちを守り導いておられるんです。この原理を日々の信仰生活に当てはめましょう。その時、試練に遭う時に喜ぶことができます。そして主が約束してくださっている圧倒的な勝利が私にも与えられているんだということを確信することができます。困難にも困難にもかかわらず喜ぶことを体得するだけでなく、困難にあるからこそ楽しみにして喜ぶんです。ローマ人の手紙の5章の3節から5節。それだけでなく、それだけではなく、苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。また、ヤコブ書の1章の2節から4節もお読みいたします。ヤコブ書1章2節から4節。私の兄弟たち、様々な試練に遭うときは、いつでもこの上もない喜びと思いなさい。あなた方が知っている通り、信仰が試されると忍耐が生まれます。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとなります。神様は試練を通し、困難を通して絶大な恵みと勝利をもたらしてくださいます。私たちはそう確信し期待することができます。ですから、一歩一歩前進して喜ぶことを体得いたしましょう。神様はこの感染症の中で1年間守ってくださいました。その中で救われる方も、バプテスマを受ける方も起こしてくださいました。主に期待いたしましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの恵みを感謝いたします。終わりの日に困難な時代が来ると、主はパウロを通してまたご自身で明かしされましたけれども、今その時が近づいております。驚き、また慌てることなく、主から目を離さずに進んでいけますように導いてください。そして溺れかけている方を探してあなたのもとにお導きできますように、どうか私たちを用いてください。イエス様の名前にお祈りいたします。アーメン。